はい、どうも、沢田信也です。今回もですね、ゲストをお招きしております、福岡とラジオムクロから、スピさんをご紹介させていただきました。
はい、どうも、福岡とラジオムクロのスピです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、なんか、ついにね、出させていただいたというかですね、自分一リスナーとしては聞いていたんですけれども、まあ、ほら、前、以前ですね、マスコットキャラクターの、
そうですね。
京子ちゃんネーミング、
ネーミング大賞で。
大賞ですね。はいはい。まさかちょっとね、選ばれると思わない。ちょっと軽い気持ちで送ってたんですけど。
まあ、海、マンハッタン上田先生がそれやろと。まあ、鶴の一声で決まったっていう。
いや、びっくりしました、あれ。
いや、僕も方もね、福岡とラジオ袋は以前から聞かせていただいてまして。まあ、マンハッタン上田先生も聞いてると言ってましたけども。
なんかね、そうおっしゃってたんで、はい、ありがとうございます、本当に。
いえいえ。はい、まあ、名だたる、モテモテラジオ袋グループの、のれんの一つですからね。
いやいやいや、あんまり関係ないんですよ。慣れてもなれるんで、別
に。そうなんすか。
審査とかそういうのあるわけじゃないんで。
結構ラジオ袋系列で聞いてる方も多いんじゃないかなっていう。
うん、そうですね。まあ、そういう部分が一つだから、立ち上げるにあたってもね、そういう、まあ、メリットとデメリットみたいなのはね、看板を背負っちゃうっていうのと、うん、まあ、あとは、まあ、なんですかね、腕さえあれば、いっぱい最初にね、入りに来てくれる人がいるんで、そこを拾えるみたいな、ここはあるのかなっていうのを感じてるんですけどね。うん、まあ、ちょっとそれが、どの程度こう、うまくいってるかっていうのは、自分ではわからないですけども
。でも、スピさんのところは、ラジ袋グループでありながらも、結構、こう、他のラジ袋とは若干毛色が違ってまして、まあ、ね、あれですよね、いわゆるサブカル的な話をよくするっていう。
はいはいはいはい。そうですね。まあもともとちょっとやっぱり同じことやってもしょうがないっていうのは自分の中にありまして、うん、まあ基本的に自分もそのフリートークやるのがラジ袋グループって言いますか、ラジ袋が自体がそうじゃない
です
か。
そう
あれめちゃめちゃ面白いんですけど、あれってやっぱりこう、息の合ったメンバー、
うん、
かなり必要だなって中で、うん、正直自分そんなにですね、そのラジオ一緒に、やってもらう人っていうのがいないもんですから、うん、立ち上げてから徐々にメンバーを増やしていってるスタイルなんですよ。
うん、
まあそういう中でですね、どうしても、その、なんていうんですかね、フリートークは難しいんで、その、来てもらった人の得意な話をこう、うん、まあ、興味ない方もいるかもしれないんですけどね、面白くこう伝えることで、まあなんていうんですかね、情報発信的なのをしていこうかなと、まあ自分が好きなものをよりこう、広めていければなぁ、みたいなのが根本にあるんですよね。まあ好きなものを話す。
まあそこが若干上うちと似てるところがありまして。まあ一回一テーマでうちも話してるんですけども。
まさにね、だから自分がやろうとしてることをね、やってらっしゃるなっていうのがね、その最初狭さですか、聞かせていただいて思った、最初の感想だったんですよね。で、もうそれでやっぱり、なんていうんですかね、この、非常に共感する部分があったんで、まあリスナーとして、ね、
まあね、なんかうちも、なんて言うんでしょう。まあ逆にうちの場合はちょっとフリートークをするほどネタと引き出しがないっていうのがあって、
そうですか。
まあ毎回1回1テーマでいこうっていうところもあるんですけどね。まあ他のところがそういうのをやってなかったっていうのもあるんですけど、結構ね、今流行ってるアニメ、ゲーム、漫画とかを、
ええ、
まあ、広く浅く喋る番組っていうのは結構あるんですけど、
ええ、
作品を深く掘り下げたりとかするのが、なかなか意外とないなっていうのがあったんで。
いや、なかなか難しいんじゃないですかね。だって、それやっていくとですね、例えばまあ、うん、沢田さんとこどのくらいの更新頻度なのかあれなんですけど、例えば福岡アットラジオプロ、週1とかある程度決めてるんですよね。うん、で、うん、そうすると、やっぱりその、毎週なんかアニメをじゃあ深く見れるかって言って、そんなことないんで、
ね。まあね。
なかなかやっぱり厳しくなってきて、どうしても、まあ、フリートークっぽい回もありますからね。
あ、うん、まあ、うちはまあ、暇な時に更新みたいな感じなんで、まあ、以前はちょっと毎週更新してましたけど、最近はちょっとしんどくなってきたんで、しんどい時はやらないっていう。
ええ、まあまあ、それはしょうがない
です。自分の体調に素直に なって従うっていうのをやってますけどね。
まあ、あんまりね、義務感でやってもというのは自分は思ってます。
そうですね。まあ、もともと僕がこの番組始めたのも、まあ、身近にこう、オタクな話をする 友達が、その、会社なり近所なりいなかったっていう。
ああ、
なるほど。で、まあでも新しい漫画とかを読むと、まあその漫画について語りたい欲とかが出てくるんで。
出ますね。
まあそれを解消するためにはどうすればいいのかというところで始めたところもあったんで。
はいはい。
おのずとまあ一回ワンテーマっていうのになってきたっていうのもあるんですけどね。うん。
まあでも、すごいわかりやすいと思うんですよね。自分もリスナーとしてもいっぱいいろんな番組聞いてるんで思うんですけれども、結局そのテーマが決まってる。と、チョイスしやすいじゃないですか。
まあね、ぶっちゃけ興味のない回は聞いてもらわなくてもいい。
そうなんです。そうなんですよ。
興味のある回だけピックアップして聞いてもらったらっていうのがね、ありますから。
そう、リスナーさんがね、まあ必ずしもこう自分と同じ趣味、思考の持ち主ってことはないと思うんでですね、正直合う回と合わない回とかね、
そうですね、
あると思う。だからもう漫画の話は好きだけど、その映画の話はいらんって思う方もいると思うんで、うん、うちもなるべくまあ、完全には、まだね、その沢田さんとかみたいに、一作品まで行ってないんですけど、ある程度のこう、カテゴライズ分けみたいなのは、させてもらってるつもりなんですけどね、
うん。まあね、そんな感じで、じゃあ今回は何を話すかっていう話なんですけども。
そうですね。まあなんか、最新の結構漫画とかゲーム最近取り上げられてる中で、恐縮なんですけど
ね。いえいえ。
個人的にすごい古い話したかったんで。
そう、僕も今回語るものに関しては、ものすごい僕の漫画歴史の初期の初期に位置する作品なんで、ぜひとも喋りたかったんですけど、意外とうちのメンバーで読んでる人が少なかったっていう。読んでても意外と思い入れがみんなないっていうのがあって。
どうなんですかね。その辺がちょっとね、自分もあんまり、多分有名な作品だからタイトル聞いたら誰でもあーってなると思うんですけどね。うん、でも、意外と語るってなると、いや、あんま知らへんしっていう方が多いですね。
なんとなくみんなあっさりとしか知らないっていうのがあってね。まあ、ぜひともちょっと語る相手を探してたところ。
はいはい。
つびさんが、まあね、僕と似たような年代ですし。
はいはい。
触れてきた作品も似通ってたっていうのが分かったので
。そうですね。はい。
というわけで、まあ今回語るのは何かと言いますとですね。はい。過去に、週刊少年ジャンプで連載されてました、桂正和先生の作品の、ウィングマン。
はい。
これに関してですね、今回はちょっと語っていこうかな。
はい。
まあ、桂正和先生と言ってみれば、最近はあれですか、Z マン。
そうですね。Z マンは完全にもう少年誌離れてるんですよね。
もうヤンジャンで連載してますけども。
そうなんですよ。
もうそれが有名なところですけども。で、一時前やったら、アイズ？
はい。DNA2。
ああ、DNA2 ありましたね。恋愛漫画。ビデオがあるね。まあそういう恋愛系の漫画も、まあ有名で、そこそこ売れたところもあったんですけど、はい、まあ、デビュー作品になるのかな、ウィングマンは。
そうですね。これがデビュー作品でしょうね。その、なんかの賞を取ったヒーローものの作品を名前をウィングマンに変えて、まあ、正式連載っていう形だと思うんです
。あ、翼ですよ。翼っていう漫画で何か賞を取って、それが元でウィングマンになったっていう。
そうですか。
だからまあ、なんていうんですかね、桂正和の、基礎の基礎っていう漫画なわけですよ。このウィングマン。
そうですね。まあこれ漫画家さんでね、デビュー作って結構重要だなと自分思ってるんですけれども、うん、やっぱり最初にこうみんなやっぱり、なんていうんですかね、こういくつ連載今後していくかなっていうのわからないわけなんですけど、うん、一番最初に多分その当時として最も書きたいもの、
そうですね、
出てくるはず、ぶつけてくるはずなんですよね。だからそういう意味では非常にこの桂先生のですね、作家性みたいなのが全部入ってるのがウィングマンなんじゃないかなって、うん、まあ、感じたわけなんですけども、うん。
だからね、これ、今回、まあ、やるにあたって、またもう一回前回読み直してみたんですけども。
はいはいはい、はい。
なんて言うんですかね、ほんとね、全力疾走している漫画やなと。
そうですね。
もうすべてを、自分のもすべてを叩きつけた漫画やなっていう感じがして、で結構テンポもいいし、はい、話の一つ一つのエピソードも意外と面白いんですよ、今読んでも。
そうですね。はい。
で、キャラクターデザインであったり、まあ出てくる登場人物の造形であったりも、今見てもあんまり古さ感じないところもあるんで。
そうですね。まあやっぱり、どうですかね、これヒーローものじゃないですか、ウィングっていうものね。だから、まあ当時、そのヒーローものが大好きだったっ っていうかね、その影響をものすごい受けてる作品なんですけど、まあそれになんかこう、女の子も好きだっていうね、桂先生のそのまあ、ヒロイン像みたいなのをプラスした漫画ってことになると思うんですよね。で、ヒーローものってね、結構このヒーローものと言いつつ、まあ、自分はこれヒーローパロディーものと呼んでるんですけれども、うん、結構今でもね、あると思うんですよ、ヒーローパロディーものって。ちょっと一時自分が見てたね、テレビアニメ流行ったんですけど、天体戦士サンレッドで。
あ、はいはい。
まあ、あと、これちょっとマイナーな方になってしまうのかもしれないんですけど、まあ、ヤングキングアワードでやってるエクセルサーガとか。
うん、まあ、ちょっとわかんないですけど。
はい。まあ、なんて言いますかね、こう、ヒーローものの世界観っていうのをみんなが知ってるのを前提に書いてる作品っていうんですかね、なんて言えばいいんですか、ね、
まあ、ある程度のヒーローのことのお約束を踏まえた上で、書いてるみたいな。
うん、だそれのなんて言うんですかね、もう、元祖的な部分あるんじゃないかなと思って。ね、
そうですね。ウィングマン自体も作者が当時、ギャバンとか、
そうです、ね。
なんかサンバルカンとか、
そうですね。
まあ仮面ライダー、ウルトラマン、
はいはい。
当時のヒーローも影響されて、まあその要素を踏まえて書いてるところがあるんで、やっぱりこう、なんていうんですか、ウィングマン自体にも、もうその設定がそのまま反映されてたりするっていうのが、
そうですね。まず変身の掛け声とかもね、うん、チェウィングって、言うんですけど、あれもね、こうギャバンの乗着をこう持ってるみたいなの、うんうん、思いっきり、まあコミックなんかだとね、なんていうんですか、アッキページみたいなところでバラしちゃってるんですね。うん、実際主人公のヒロノケンタ君の部屋にもですね、いろんなヒーローの、うん、なんていうんですかね、ポスターが貼ってあったりしてるんですけれども、
結構宇宙刑事と、はい、戦隊もののポスターが多く貼ってあったりしましたね。
そうですね。あ
で、なんか当時、まあ、当時、これ集めてた時はほんま小学生の頃やったんですけど、
はいはい。
当時はそんな意識しなかったんですけど、
ええ。
ウルトラマンで3分変身じゃないですか。
そうですね。
カラータイマー。時間制限があるカラータイマー。ええ、その要素もなんか、うまく盛り込んでるじゃないですか。
そうですね。10分でしたっけ、うん、これはね。
変身時間が10分で限られてるっていう。
はい。
で、なぜ10分しか変身できないのかっていうのも、ドリームノートのパワーが3次元で薄くなるっていうところで、
はい、はい。
さりげにこう、設定として、こう、解説されてるわけですよ。
はいはい。
で、当時はなんとなく読んでたんですけど、今読み返すと、意外と納得させられるなと。
はいはいはい。
ドリームノートの海の世界である、どこでしたっけ、
ポドリムスかなって違った
でしたっけ、
ポドリムスっていう
ポドリムスですね。
そうですね。
そこの世界では、時間の概念がないんかな、ずっと変身し続けていられるのかな。
あと、なんていうんですかね、こう、思いっていうか、こう、想像力みたいなので、いろいろこう、生み出せるっていうね、うん、そういう、なんていうんですかね、こう、うん、なんだろう、こう、物質よりも、こう、なんか精神が重視される世界みたいな、
うん。ディメンションパワーって呼ばれる超能力的な能力が、ね、はいはい、あるような世界で。
まあ、そこが一応ですね、まあ、ことの発端ですもんね、うん、この漫画のですね。
ポドリムスには火がないので、何でも願いが叶ってしまうドリームノートを燃やすためには、三次元に来るしかなかったっていう。
はいはいはい。
そういうところから物語が始まるわけなんですけど。
まあこれを持ってくる人がですね、まあヒロインの一人である、葵さんですね。
うん。葵さんはもう僕の、今の僕の女性遍歴というか、女性に対するその好みっていうのを植え付けたキャラクターの一人ですから、本当にね、今でもこう忘れられないキャラクターですね。
まあ、これヒロノケンタ君が確か中学生ですね。
そうですよ。これ読み返してみて分かったんですけど、一巻の最初なんか中1なんですよ。全然小学校上がりたてやんけっていうね。
まあだからこれはなんていうか、こうヒーロー、まあ主人公のヒロノケンタ君がヒーローになりたいっていう、まあ子供の頃誰でも持ってた夢をですね、もっともまあ大きくなった、
うん。
うん。まあ主人公って設定じゃないですか。だからこの、うん、 まあ、なんて言いますかね、ヒーローとかそういう戦隊ものを見なくなる年齢っていうのがやっぱ中学生あたりかなみたいな、うん、ちょっといろいろ社会が見えてきて、ヒーローなんかいないよみたいな。
うん、
みんなこうなってくる年齢なのにまだ、こう、ヒーローを信じてるってさ、で、ましてや自分がなりたいと思ってるっていう部分でやっぱ中学生っていう設定なんだと思うんですけどね。
そうですね、同級生の子言ってますからね。昔は一緒にヒーローごっこしてたけど、もう今はもうヒーローなんか目もくれないぜ的な。
はいはいはい。
中学生にもなって正義の味方なんてやってたら嫌われちゃうぞみたいな。
はいはいはい。
すごいもう大人になってしまった同級生たちが絵描かれてたりしますけど。
そうなん。それでもまだこう段ボールでですね、自分の考えたこう正義マンっていうヒーローのなんていうかスーツを作ってですね。暴れてるわけですよね。
ある意味ただの特撮オタクですよね。
そうです、
ね。コスプレ好きな。
まあ今だから大人になってもね、ご当地ヒーローとかこう作ってやってる方とかもいるんでね。そういった意味では、うん、まあね、そういう人の一人とでも言えるんですけどもね。まあただどうなんですかね。やっぱりその当時としてやっぱり。まあ、僕もそうでしたけど、ヒーローとかやっぱり見なくなる年代で他のこととかにやっぱ興味がいくじゃない、うん、その中でまだ一人ヒーローいるんだって言って、ちょっと浮いてる存在みたいなね、うん。
正義の味方でありたいっていう気持ちを持ち続けるっていうのが難しいですよね。
そうですね。
なんか、やっぱり子供の頃って正義イコール善みたいなところがあるから、はいはい、まっとうに行きたいとか、まあ、はいはい、弱いものがいたら助けてあげたいとか、そういう気持ちって人としてこう、自然とこう、思い描いたりするようなものやし、やっぱり小学生の時にこうヒーロー特撮ものとか見ていると、それに憧れたりもしますけど、
そうですね。
やっぱりこう中学生とかになってくると、
ええ、
あの体力的な力の差とか、
はいはいはい、
知力的な勉強力の差とかが出てくると、
はいはい、
そんなにカッコつけられないぜっていう現実を知っていくじゃないですか。
ああ、まあそうなんですよね。やっぱりだから現実はあんなにこうヒーローものの理屈で回ってない
ところ
に気づいちゃうんですよね。
そうそうそ
う。ではみんなまあ、なんていうんですか、諦めてくるね。うん、
ある種なんかバキに通じるものがありますね。
そうですね。バキだったら、あれですよ、ね。こうみんな自分が強いと思ってるんだけど、自分より強い存在にこう出会ってみんな、ああ、レッジマンになれないんだって。脱落していくんだけど、その中で自分が一番だと思って大きくなって、まだ鍛えてる人たちの戦いがバッグですから。
そうそうそう。諦めなかった奴らの戦いが。
いや、こう、じゃあヒロイン行きましょうか。まあ、ヒロノ君に関してはもう十分、ヒロノケンタに関しては、主人公に関して話したじゃない
ですか。そうですね。じゃあ、女性キャラクターの話をしましょうか。
これ、まあ、どこまでヒロインって見るかっていうのはあるんですけれども。
まあ、基本は、ウィングガールズと呼ばれる。
そうですね。
ヒロの剣太と一緒に、こう、戦う女性たちでしょうね。
はい、はい、はい。まあ、一人はこの、異次元からドリームノートを持ってきた葵さんですよね。うん、まあ、人間じゃないんで、うん、まあ、超能力、ディメンションパワーが使えるという。
うん。基本的に、ポドリムス人やから、実は、顔もポドリムス人の顔持ってるんですよね。
はいはいはいはい。
三次元に来るときに三次元の人の顔にして来てますけど。
はいはいはい。
で、その本当の顔を見られたくないっていう。
はいはい。
なんか淡いというか女心的なものもちょっと見えてしまうところが、今回ちょっと読み直しててちょっと切なかったところなんですよ。
まあ、あと年上キャラですからね、基本的にはね。最初確かなんかいとこみたいな設定で同じ中学校にいるんですけど、後々はなんか隣の高校かなんかに、一回いなくなって戻ってくる部分があるじゃない
ですか。そうですね。
そうなるともう本格的にお姉さんキャラとして隣の高校でなんか放課後合流するみたいな、形に変わってるんですよね。
設定年齢が、そのヒロノケンタが中1やった時に、葵さん16歳でしたから、
はいはいはい。
高1なんかな。
そうですね。
もうそんなん、当時中1からしたら、高1なんかものすごいお姉さんですからね。
そうです、ね。
ドキドキですよ、そんなんも
う。あとこれほら、登場シーンが多分みんな覚えてるはずですよ。アニメ版とかでも有名だったんですよ。空から降ってくるっていうね。うん、
その空から美少女が落ちてくるって、 意外とこうテンプレートじゃないですか、なんか
テンプレートですね。まあこの、なんていうんですかね、こう異世界から
そうそうそう
女の子と生活する系のテンプレートですよね。
でまだなぜか知らないけども露出度の高い服を着ているっていう。
はいはいはいはい。
この導入はね、本当ね、当時小学生の頃読んでた時もかなりドキドキでしたね。
そうですね。
もうただそれだけでエロいんですよ、小学生からしてみたら。
はいはいはい。
こんな水着みたいなお姉ちゃんが上から落ちてくるっていう。
そうなんです。まあ、あの、当時の小学生とかだとやっぱりほら、なんて直接的な想像とかないわけじゃない、うん。基本的に。だからもう、この辺がもうマックスなんですよね、放送のね。まあ、葵さんはね、だからそういう意味では、まあ、ちょっとツンデレ入ってないですか？
そうですね、ちょっと気の強い、まあ、自分の気持ちを、まあ、主人公のヒロの剣道には隠しながら、まあ、もう一人のヒロインであるミクちゃんに譲るっていうところでは、
そうですよね。
ツンデレなんかな？ツンデレ、100% ツンデレではないですけど、
はいはい、はい。
まあ、その要素は若干入ってますよね。
入ってますね。まあ、あと、今名前が出た、小川美希ちゃんね。これが、まあ、葵さんと並んで、まあ、メインですね。最初からいる二人。
そうですね。
ええ
ー。ヒロイン二巨頭の片割れ。
そうですね。
美希ちゃんは、なんて言ってねえやろ。純粋、ピュア、可憐な美少女っていう。
ちょっと内気みたいな、ね。
典型的な女の子っていうような。
はいはいはい。そう。
ヒロインっていうような感じの女の子かな。
そうですね。まあでも、地味なんですよね、意外とね。そんな、なんかこんな子クラスにいたっけ的な、あれをヒロの健太がまあ思ってしまうぐらいなんで、だからその、めちゃめちゃそのヒロインとしてなんかその光り輝いてたかってそんなでもない。
そうですね、なんかギャルゲーに出てくる、まあ完全委員長ヒロインキャラとかではないですけどね。
そうですね。
ちょっと地味でおとなしめの可愛い可憐な女の子っていうような。
そうですね。
まあね、葵さんがミクちゃんかって言われると、僕はもう断然葵さん派でして。
ああ、はいはいはいはいはい。
やっぱりその葵さんがエロかったっていうのもあるんですけど、ミクちゃんが僕的にはものすごく腹が立つキャラクターなんですよね。
そうですか。
僕ものすごく嫌いなんですよ、ミクちゃん。
なんでですか。
ピアブルじゃないですか、こいつ。そういうの良くないと思うんですって。
まあでもそれがまあ本人も悪いと思ってるわけ
です。まあまあね。
うん。そこが可愛いと思うんですけどね。
ああ、そうですか。なんか守ってあげたくなるようなキャラがあざとらしすぎて僕はダメなんですよ。
ああ。いや、でもね、沢田さんそれは大人視点ですよ。やっぱり、傍から見たらこっちの方が勝ちますって、普通に考えたら。
当時、ミクちゃんに惹かれた時は、ケンタは最初、自分が変身できるってことを周りにバラしてないじゃないですか。
してない。
で、ミクちゃんにも黙ってるじゃないですか。
はいはい、はい。
それがまあ敵との戦いの中でバレてしまうエピソードがあるじゃないですか。
ありますね。
で、その時のミクちゃんの態度にはちょっと子供ながらに、ちょっと見直しましたけどね。こいつ、ええやつやんけ、みたいな。
いや、でももう基本的にめちゃめちゃいい子でしょ。
まあね。まあ悪い子ではないですけどね。
まあだって普通、まあ内気なのに、こう一緒に戦うっていうあたりがけなげじゃないですか。
常にこう、ヒロの健太を信用し、ヒロの健太のサポートに回りみたいな、献身的な態度で臨むみたいな。
結構後半ではなんか逆に他の女の子を率いるっていうか、ちょっとリーダーシップ的なね、うん、まあ付き合い長いからっていうのもあるんだけど、こう信じて、戦おうよ的な感じになってったような気はするんですね。成長はしてんのかな
と。成長ちょっと知ってましたね。ただ俺一つ許せないかったのが、読み直してみて許せなかったのが、
はい、はいはい。
神谷三兄弟が出てくるエピソードがあるじゃないですか。
ですね。要するに、なんて言うんだろう、こう、敵が送り込んできた、学生に化けて、ね。
そうそう。
ね。はいはい。
で、ミクちゃんとか葵さんは、知らないんですよね。それが敵だってこと。
そうですね。
で、ヒロの健太だけが、それが敵だってことは知ってるんですけど、ヒロの健太には、こう、ミクちゃんと、葵さんと口聞いたら、神谷三兄弟の女の子の体にある爆弾が爆発するから、
はいはい、
お前は二人と口聞くな、みたいな、こと言われるんですよね。 で、はい、俺たちは本当はこんなことしたくないけど頼むみたいな感じで騙されるわけですよ。
はいはい。
で、ヒロの健太は、その二人と口を聞かなくなるんですけど、はい、その時のミクちゃんの態度がなんかちょっとすごい腹が立ったかな。
あー。いや、それはでも何ですか、あれじゃないですか。自信ないから、彼女は。なんかこう、自分は打ち気だし、みたいな。だからこう、なんか嫌われちゃってもしょうがないみたいな、こう、ちょっと思ってる部分はあってみたいな。
そう、だから、ミクちゃんはヒロンに、もうこれ話しかけて、これで返事が返ってこなかったらヒロン君のこと忘れますみたいなことになって、
はいはい。
その後、なんでか知らへんけど、あの、神谷三兄弟の二人の男兄弟とボクシング対決をするじゃないですか。
しますね。
その時に、ミクちゃんが敵のセコンドに立ってるんですけど、
はいはい、はい。
その時にミクちゃんは敵のその兄弟の男に対して結構献身的な態度をとって、ケンタがボコボコにやられても、ケンタに見向きもしないシーンがあるんですよ。
ああ、そこちょっとね、怖いな。
だからそれを見たときに、お前はケンタをなぜ信じられないのだっていう。
ああ、なるほど、なるほど。
結構ね、それまでの巻とかでは、なんか敵の、なんか幻覚に騙されて、なんか、ウィングガールズ全員がケンタに好きだって言われる幻覚をかけられたとき
とか、
結構冷静に、ヒロの今度はそんなことしないと思うとか言って。
はいはいはい。信じてたのにね。
そうそう。何かおかしなことが起こってるはずみたいなところで直感働かせたりするくせに、うん、大事なところではケンタを信じられてないのか、お前はっていう感じがして、
ちょっとあれは
カチンときたっていう。
作品の展開上位
だったのかも。
まあまあね。それ言っちゃいけないですけどね。
でも、まあ、ミクちゃんのええところは何かというと、
はいはい。
ケンタが、ポドリムスと、ポドリムスに行ってリメールを倒しに行くときに、
うん、
最後に、その最終決戦の前にミクちゃんのデートするんですよね。
あー、しますね。
で、その時に、そのケンタは死ぬかもしれないから、みたいな感じで臨むんですけど、ミクちゃんは、絶対帰ってこないと許さないんだから、みたいな感じで、ケンタを送り出すっていう。
はいはい。はいはい、
で、翌日の朝にはケンタは自分の宝物であった調合品を、友達一人一人に手渡していって、鏡のような感じで。で、最後、
鏡割ってです。
そうそう。学校に登校してくるミクちゃんとすれ違うんですよ。
はいはい。
で、その時のミクちゃんが、ちょっとけなげな感じなんですよね。
あ、
学校に遅刻すると、松岡先生に怒られちゃうんだから、みたいな。
はいはい。
その時はちょっとなんかいいやつやなっていう感じがしましたけど。
あー、まあそうですね。やっぱ当時結構二分してましたからね。人気をね。葵さんとミクちゃん。
あれですね、あとミクちゃんはあんまエロくないっていう、僕からすると。
あー、いやでもね、なんて結構むかれる率は高かったよね。
そうそうそう。なんか、乳が見える率はすごい高いんですけど、帝王ライエル編とかの時も結構ビリビリって服が破られたりとか。
何でしたっけ、帝王ライエル編でちょっとキャラの話から脱線するんですけど、敵がみんなスケベじゃないですか。
はい、はい、そうですね。
なんとかプラス。ダブプラスみたいな。コンプリプラスとか、
スノープラスとか。
プラスとか、スノープラスとかね。で、みんなスケベなんですよね。まあ、そうじゃないと、こうね、戦闘中に女の子を向くというロケシーンがないんで。
なんか、リメル編の時ではそうではなかったのに、なぜかライエル編になると敵が露骨にエロいっていう。
エロいってね。まあ、敵がいわば読者みたいな。あれやれ的なね。やりすぎて殺されちゃう。加減にしろみたいな。いや、で、あれで、なんかその、いろいろこう、敵がこう、女の子いっぱいいる中で、ドイツをこう、向いてやろうみたいな。ね、スノープラスだったかな。これがなんかエロいのを見るとエネルギー回復するとか、とんでもないやつなんですよね。誰かのパンツを見てやるみたいな。で、葵さんはなんかこの、こんなね、ツンツン、ね、感情的な、強気な女じゃ、こう、燃えないみたいな。
気が強い女は嫌いだみたいな感じで。
気が強い女は嫌いだみたいな話になって。こいつにしようとか言って、絶対だから、ヒロイン揃ってた中では絶対小川美希ちゃん
ターゲット。ああ、まあ、ターゲットにされやすかったですね。
だから、やっぱりこう、一番、まあ、絵とかキャラクター設定とか別にして、やっぱ作品の中でもこう、一番、まあ魅力的な子として描かれてるんだけど、うん、その敵の視点とかからして。そうなんですよ。いや、みんなエロい。
一番向かれる確率、ターゲットになるのはミクちゃんでしたけど、 実際向かれるのは、桃子ちゃんが一番。
ああ、僕ね、桃子ちゃん一番好きなんです。
ああ、元気少女系。
はいはいはい。
カテゴリー的には元気少女だから、何なんやろ。
少女でしょう。で、結構けなげですよね、さらにね。
桃子ちゃんもご多分に漏れず、こう、健太に淡い恋心を抱いてるんですけど。
そう。
もう、みくちゃん、葵さんっていうのが先にいることを分かってるので。
そうなん。
結構引くんですよね。
引く。一緒に戦えるだけで私はいいんです。うん、そこがまたなんか、なんていうんですかね、燃える部分じゃないですか、ね。
あ、けなげな。桃子ちゃんは僕の中で好印象。
はいはいはい。いや、でね、自分その桃子ちゃんって名前も知らなかったって見てて、ピンクピンクって
言う。あ、ピンクって言われてましたね。
これなんか正義マンの時から出てるんですね、彼女が。
そうです。
一番最初に。実はこう、モブキャラ的にちゃんといるんですけど、まあ、主力メンバーに格上げされたって感じですね。
そうですね。最初は、ただの脇キャラやったはずやのに。
そうなんですよ。もうでも、どんどんどんどん魅力的になってくるんですよね。結構活躍してますよね、最後の
方。そう。戦力的には結構ね、体力があるんか知らんけど、強い方やと思うんですよ。
はい、はい、はいはい。
一番裸が描かれてる方やと思うんですけど。
そうですね。なんかスノープラスの話でもなんか風呂入ってるところで街中
を描かれてみたいな。明らかにエロエピソードやけっていう。
そうそうそうそう。まあ、なんですかね、こう、追いロケ担当っていうかね、まあ、なんていうの、こう、エロ漫画とかの話するの恐縮なんですけど、そういうのでもあるじゃないですか。うん、こう、なんかメインヒロインは、最終的にこう、結ばれるまで、
うん、
襲われないんですけど、脇にいる、まあ、どうでもいいって言っちゃいけないんですけど、そのサブ的な人はバンバン、毎回その連載の中で、
脱ぎ用意みたいな感じで。
作らなくちゃいけないんで、うん、襲われるみたいな。疲れるみたいな。
だってそのスロープラスの時なんかひどいっすよ。その桃子ちゃんの戦闘スタイルってミニスカートやのに、パンツ履いてないまま出撃っていう、どこのエロ漫画やねんっていうね。
ノーパンで戦うっていう。すごいですよね、あれね。
で、スノープラスの前でお股広げてしまって、なんか、お嫁に行けないとか言うてるんですよ。
2回くらいやってます
。そうそうそう。で、スノープラスもそれで元気復活もりもりだとか言って。
そうそうそう。
むちゃくちゃな漫画やなとか思って。
ひどいですね。あと、まあ今、森本桃子ちゃん、3人、もう一人いるでしょ。福沢さんっていう。
メガネっ子キャラね。福沢さんは意外とこう、中学に絡んでくるんかなって思いながらも、途中でなんか、ほんま脇キャラ以下になってきましたから。
なんですかね、ちょっとトラブルメーカー的なとこありますよね。うん、なんかスクープを求める新聞部みたいな設定だったんで、うん、まあ最初こう事件にいろいろ首突っ込んでなんかこう、捕まっちゃうとか利用されちゃうとか、うん、なんかそういうポジションだったんですけど、なんですかね、最初の頃の方が戦ってましたよね。
そうですね。あんまり、まあ、人気がなかったのかなって感じがするんですけど、読者的に。
前の3人ほど絡んでこないんですよね、うん、ウィングガールとか。
たまになんかお色気要因として、チチボロンで出したりもしてたんですけど。
はいはいはい。
なんか、いまいち、終盤の方では、あんまり活躍がなく。
どうなんですかね、これ、メガネっ子で、こう、ちょっと、真面目なキャラクター。
うん。
なんだけど、実はちょっとその、なんていうんだろう、こう、恋愛とかの経験がないから真面目に持ってるだけで、うん、ハマるとエロいみたいな設定のキャラクター、これ受けないんですかね、
あ
んまり。割とステレオタイプだと思うんですけど、今となって。
そうですね。なんていうの、時代が早すぎたんじゃないですか。
早すぎた、
ね、早すぎたんじゃないですか。でも途中で作者的にも読んでて、キャラをしっかりと設定しきれなかった感がすごいあったんですよ。
ああ、福沢さんですか。
そう、なんか福沢さん、モテへんから自分でチョコレートなんかめっちゃ買い占めるとか。
ちょっとギャグ。
そう、ギャグメーカーみたいな感じになって思うて。
そうですね、まあトラブルメーカーね。敵がそんで腹壊してやられるんで。なんかすごい、もう全然ウィングマンとかの戦いの外でこう活躍してるんだなったりとかですね。
なんか男に縁がないキャラ的な感じの描かれ方を終盤されてたので、
まあ、なんですかね、やっぱりゲストキャラだったんだと思うんですよ、最初は。その、なんか、ウィングマンの正体をこう暴くために、いろいろこう邪魔してくるみたいな存在だったんですけど、まあ、それをこう知っ って理解示して仲間になっちゃったら、今度逆に使い道がなくなってきちゃったっていうね、部分あったのかなと思うんですけどね。
まあ、ケンタの正体を脅かすためだけに作られたキャラなのかなっていう。
そうですね。
でも、ウィングガールズの発案者は、クミコちゃんなんですよ。
そうか。
実は。
はいはいはい。まあ、ここでなんかコスチュームとかがなんか決まってきてみたいな感じでしょう
か。最初はなんかクミコちゃんが描いたデザイン画を、ヒロのケンタはドリームノートにそのまま写そうとすると、同級生の絵の上手いマサカズくんが、出せよって、サラサラサラって描いたコスチュームが最終的にそれになったっていう。
まあ、桂正太郎先生ですね。世
界の。まさかつくんが。
はいはいはいはいはい。まあ、あと、ウィングガールズではまあ正確にはないですけど、よく出てくるのは、アイドルのくるみちゃんとかですね。
あとあれですよ、リロちゃん。
これもなんか敵じゃなかったでしょ。
もともと敵でしたけど、途中で味方側になるっていう感じの展開やったけど、俺今読んでびっくりしたのが、当時ロリキャラって流行ってたんですかね。
いや、ロリキャラは流行ってはいないでしょうね。
なんか、この時代にもこんなロリキャラのテンプレートがすごい出てるとか思って。
ああ、まあロリキャラですよね。
大瀬リロっていう名前もロリの逆なわけでしょ、リロっていう。
そうですね。
ものすごいなんか典型的なロリキャラを描いてるから、なんとかですわとか、なんとかですのよとかなんかいう喋り方するし。
はいはいはいはい。
なんかすごい時代を先取りしてんなっていう感じがすごいしたんですけど。
まあ当時ロリは流行ってなかったと思うんですけどね。うん、なんかおしゃまさんキャラで、うん、まあ要するにちっちゃい子だから、まあ本気でこうなんか、うん、なんて言うんだろう、こう、本気で戦うわけにもいかずみたいな、こう、対応に苦慮するみたいなポジショニングのキャラですよね、基本的には。そうですね、ロリキャラも揃ってた。
そうですよ、もう全てのテンプレートが揃ってるんですよ、ウィングマン。ま
あ、これすごいですよね、ウィングマンね。今のこう、なんかギャルゲーでこう、テンプレキャラみたいな人いるじゃないですか、基本的に。こう、ちょっと強気な子と、おとなしい子と、みたいな。
普通に、今、
メガネ君、あれみたいな、全部おるみたいな。
普通に今、ウィングマンギャルゲーとして出せそうですからね、今。
いや、出せますよね。時代が時代だったら完全になんか桜大戦みたいなのでいけた。
あー、いけそう。っていうか、桜大戦はウィングマン、ウィングガールズとテンプレにしてるんちゃうかな。
あー、そう。
キャラ的になんか似てる気がするけど。
あれ、しかも戦隊ものの要素思いっきり入ってますしね。
うんうん、意外と、今の、アニメとか、ね、オタク系のエンターテインメントで活躍されてる方は、ウィングマンの影響を受けた方もいるんじゃないかなっていう感じはしますけどね。は
い、いや、すると思いますよ。いや、当時だからその、特撮とかああいったものの、もう、漫画系みたいなの書いてる人って、あんまりいなかったと思うんですよね。うん、やっぱこの人走りじゃないですか、
そうですね。ヒーローものっていうカテゴリーの漫画っていうのは意外とないかな。
まあね、その、石ノ森章太郎とかまで行っちゃうと、それは当然原作の方なんだと思うけど、うん、その、なんていうんですかね、こう、日本の文化として定着した特撮をこう、テーマにするみたいな。
また島本和彦かみたいなところかな。
ああ、そうですね。うん、島本和彦は、でもまあ、熱血漫画じゃないですか、ぶっちか。
そうですね。
ヒーローパロディではないような気が。
そう考えるとないなぁ。ヒーロー漫画ってないな
ぁ。ないですね、あんまりね。だいたいあと、思いつく人とかもなんか結構、桂正和の弟子だったりしますからね。
流行らないですかね、最近は。
どうなんですかね。いやいや、だからさっき言ったサンレッドとかってもう思いっきりそういうパロディーものなんですけど、まあちょっとパロディーに行き過ぎてます、ま
あ、あれギャグじゃないですか。
完全ギャグですね。そうなんですかね。
ウィングマン絶対今焼き回ししたら当たると思うねんけどな。
いや、と思いますよ。
ゼットマンなんかかかんとウィングマンを リメイクしてくれってめっちゃ思うねんけど。
なんですかね。ゼットマンちょっと黒すぎますよね。
なんかバットマンとかアメコミに影響を受けているでしょ。
ダメコミな部分もさ、なんていうの、ヒーロー、ダメコミって結構最初この日本の戦隊もの的なね、こう、悪党をボコボコにするみたいなノリだったのに、やっぱりこう、それ繰り返してると飽きるから、じゃあヒーローの敵は何だって言ったら内面の悩みだみたいな方向に行っちゃったりとか、あと、ヒーローとして活躍しても理解されないっていうね、バットマンタイプとかね、なんかああいう方向に行っちゃって、なんかこの、最近ね、こう、パロディ系のものとかもあるんですけど、アメコミでさえちょっとそういうなんか、パロディにすると黒い話の多いです
よね。なんか、シャドウレディあたりでアメコミの影響を顕著に受け始めてきた感じですよね。
そう
です
ね。
それまでなんか、ウィングマン終わってからは結構2巻ぐらいで終わる漫画とか量産してたじゃないですか。
レモンとかですか、
ね、レモンとかの、バンダーとかね。うん、
バンダー、あったな。
軌道なんとかバンダーっていう。まあ、それもヒーローもんなんですけど、あれも 2,、はい、2巻ぐらいで終わってしまって。
あんまり軌道に乗らない作品が。ね。入ってみた。
まあなんか、すごいデビュー作でこんな、今のオタク業界のテンプレになるようなものを生み出しているのに、もったいない話やわ。キャラの話の続きですけど、一人
はいはい。
青井さんの次に僕好きなのが、
ええ。
ライエル編に出てきたドクター・ビブなんですけどね。あれもちょっとお姉さん的な。
はいはいはいはい、はい。
よりツンデレ的な感じじゃないですか。男は信じないとか言って、ちょっとレズビアンを言わせるような。
すごいですよね。なんか今の特撮の幹部にああいうの普通に一人くらいいますよね。うん、
女性、女幹部。
女幹部。
女幹部で、いますよ、あんな。うん、当時、ドクターっていう響きもちょっとエロかったんですよね、僕、子供の頃。
これ、女医さんを意味
する。そうそうそう。その、ビムを好きな、男の敵の幹部みたいなのがおって。
バルダです
ね。バルダでしたっけ、名前が
違います、ね。バルドだった。
バルド。で、バルドのお姉さんがいるんですけど、バルドのお姉さんは、
最後しか出てこないじゃないですか。
無知使いなんですね。
SM 系のね、
そうそう。
きつい、S キャラみたいなね。
で、ビムは途中でちょっと裏切ってしまう行為をするんですけど、その次の回で、なんか無知で縛られてるシーンとかがあって、それがすげえエロいんですよ。
あー、抜かれてね。
そうそうそう。
押し置きされてる。
そうそうそう。
いや、でもね、こう、無意味なサービスシーン入れてくれるとこが当時、こう、男性としては嬉しかった。ああいうのになんか、当時のジャンプね、多かったんですよ、結構ああいうの、ね。まあ、サードさんわかるかわかんないですけど、マキコージ先生の
ね、ゴッドサイダー。はいはいはい、ゴッドサイダーね。
あれもね、こう、敵にこう、まあ、妹に当たるルリコっていうキャラがやってくるんですけど、ね、うん、あれも、こう、情けかけたって押し置きされるんですけど、また向かれるんです。
俺は、マキコージが、メタル系の時からなんで裸なんかなってすげえ思ってたからね。
それはでもやっぱりサービスだ。
なんか、硫酸の皮膚みたいな感じで。
服が溶けちゃう。
そうそう、裸になって攻撃、敵攻撃するっていう。でも、ゴッドサイダーもエロかったな
ぁ。ゴッドサイダーエロいです。
ゴッドサイダー敵もなんか、女性の敵とかいませんでしたっけ？あれ、ルリコだけやったのかな？
いっぱいいますよ。あとね、今日とかね、パズス編っていう。
ああ、おっとっと、なんか。
うん。あと、あんまりエロくないですけど、ジェミニーとかね。
ああ、
大きい、でかい女系みたいな、ね。
おっとっと、おっとっと。
そんな重要あるんか、みたいな。おっぱい揉んだりとかのシーンあるんです
よ。アマゾネス的な感じの。
そうです、そうです、そうです。
マキコージは、カツラマサカズと関係あるんですかね？
ないんじゃないですかね。マキコージは、原哲夫の足やってたみたい
な。あ、そうなんか。テイスト的にはなんか、若干似てるような、テンプレート的じゃやったじゃないですか、ゴッドサイダーも。
あー、そうですね。まあマキコイ先生はどっちかっていうともっとウィングマンとかよりはエログロと言いますかね。なんていうんですかね。ちょっとこうやっぱりダークサイドですよね、あの人。 そうですね。まあ、ウィングマンね、でも多分自分最初アニメ見てから見始めたんだと思うんですよ。だから、初期はパラパラ見てたんですよ、ジャンプでね。ただ、その、やっぱり表紙絵で敬遠してたとこはあるんですよ。萌えキャラみたいなのが前面出てて、ヒーローものだっていうのは分かってたんですけど、なんかちょっと違うよな、みたいな。
そうですね。だから、僕当時、ウィングマン買い集めて始めたのが、小2か小3の頃でしたけど、
はいはいはい、
みんなが、キンニングマンを集めてたんですよ、当時。
そうですね。自分も集めてました。
それとは逆に僕はウィングマン集めてて、同じマンなのになぜかウィングマン集めてるやつはエロいやつっていう、偏見があってね、ものすごい小学校とかで冷やかされましたもん。
いやだからね、ゴッドサイダーもちょっとその気ありましたし、あとね、あと、萩原和志のバスタードとか、
ね。あ、バスタード
ね。集めてると、もう、からかっちゃうんですよね。まあでも当時、こうね、エロ本とかも買えないんでね、ああいうこう、漫画でこう、そういう性欲を見た的なとこはね。
悶々としながら、小学校、
ね。悶々としながらですよ、もちろん小学校なんで。ありますよね。
高まるリビドを解消する手段はわからないからね、まだ。
だから僕、その、テレビ版が確かアニメ版でこう、夢戦士ウィングかな、うん、無限戦士違うな、夢戦士だったかな、確かそんなんで、やってて、それを見て、ああ、こんな面白いんだとか思って、改めてこう見返してみたいな、そこからハマった時のとこあります。だって結構後でしたね、気づいた。
まあ、そのウィングマンなんですけど、結構ね、エピソード的にも、
ええ、
まあ、しっかりしてんなっていうのがあって、
はいはいはい。
なんかその、自分の正体バレするエピソードとか、
ああ、もう基本です。
基本でしょ。あと、自分の偽物が出てくるエピソードとか、
はいはいはい。
結構なんかヒーローもんのお約束をきっちりやってるんですよ。
まあ、だから本当にパロディとしてうまく成立させてるんですよね。わかる人はもうたまらん展開が続くみたいなね。
ヒロインが一回死んで夢パワーで復活するとか。
はいはいはい。あとはもうね、敵で裏切るやつが出てく
る。キータクラ。
そうそう。名前この人ちょっとどうにかなんないんですよ。キータクラだから。キータクラーなんでしょ？
そう、キータクラーだから、三次元に来ると、キタクラ先生っていう。もう知る人が知ってたら分かるやろっていう。
そうそうそうそう。
バレバレやんけっていうね。
これはひどいですよね。だってさ、人造人間だって造人間とかさ、名前おかしいですよ、これ。
適当な。ヒロのケンタもヒーローのケンタでしょ、あれ。
そうそうそうそう。すごいですよね。
名前の付け方が意外と安易なんですけどね。
まあ、あとね、こう、ノートに書けばいくらでもこう必殺技が出てくるわけじゃないですか。装備とかが。だからこれ結構なんか当時のヒーローもの顔負けのね、おもちゃ会社がいたら大喜びしちゃうような、いっぱいこう装備出ましたよね。
でも一番かっこよかったのが、ガーター。
はいはいはい。
プロテクター的な。
ね、当時何でもこう、プロテクターつけたら強くなるんですよね。パーフェクトガンダムみたいな。ですから
ウィングマンの初期のガーターは装備するとスピードがちょっと半分になってしまうんですよね。
はいはいはい。
重いから。でも攻撃には耐えれるみたいな。
はいはいはい。なんかこれをつけるのに自分も鍛えたりした。
そうそうそう。あ、そうそうそう。ウィングマンでちょっとリアルやなって思ったのが、その変身するだけでは強くならないっていう。
はいはい。
技とかをすごい考えても、実際に使ってみたらその反動で体が痛まるっていうのがね。
ヒーロー楽じゃないよ。
そうそう。生身の自分も鍛えなくちゃいけないっていうのが、読んでてちょっとおもろかったかな。
すごい、桂正和先生ですね、当時のそのヒーロー論っていうか、ヒーローへの思いみたいなのがすごい作品に出てて、もう、必殺技あるじゃないですか、うん。デルタエンドっていうのが最初あって、その後にこう、ヒートショックって変わるんですけど、うん、この二つのこう、まあ、いわゆるヒーローものでいう最後に出す、残り5分になって、振り出す技なんで、うん、入ったらどんな敵も絶対やられるんですけど、うん、これで。ただ、これがすごいなと思ったのが、この、派手で大爆発するじゃないですか。うん、でも、その前にこう、なんか、バリアーみたいなのを発射してですね、敵を、動きを封じるという名目で、その中に閉じ込めて中を切ると。
うん、
だから大爆発しても、そのバリアーが今度、外にこう、その爆発がいかないようにするから、まあ、周りは安全みたいな設定なんですよ。で、これなんかこの、 戦隊ものとか派手にこう敵爆発したりするじゃないですか。で、街どうなってんのみたいなのに対する、もうなんか、桂先生なりの回答って言いますかね。こういうとこも気使ってんで、ヒーローは、みたいな。
そう、だからそこをすごいこだわってて、あの、次の技の、あの、ソーラーガーターで、はいはい、デルタエンドじゃないわ、ヒートショックか。
はいはい、はい。
の時も、あのバリアボールが出て、
はいはい、
敵は必ずその中だけで爆発するっていう、もうそこは絶対踏襲してるんですよね。
そうなん
です。で、やっぱそれは、ウィングマンの世界では、まあ、仮面ライダーとか戦隊ものっていう特撮は、特撮の作り物として存在する中で、ケンタがそれをテレビで見て、俺ならこうするっつって、
はいはいはい、
ドリームノートに書いた結果があれなわけでしょ。
だから改良されてるんですね。
ケンタの中でブラッシュアップされてるんですよね。
そうそうそうそう、
ヒーローの技が。
そうそうそう。
なんかその技もね、なんか、一巻から前巻読み直していったら、やっぱ後半になるにつれて、すげえ洗練されていってるんですよね。
ああ、そうですね。
10分しか変身できなかったっていうのも、物語の中盤から、6分経ったら色が変わって、3分経ったらまた色が変わってっていう。はいはい、
これでもね、ちょっと残念だったのは、当時のジャンプじゃわかんない
です。わかんない
です。アニメ見てたらすごいよくわかるんですよ。これが結構ね、色がこうオレンジになったりとかするんで、かっこよかったんですよ。ああ、ピンチだっていうのが出てたんですけど、ジャンプだとちょっとやっぱトーンで表現
するん
ですよ。辛いですよね、これちょっとね。
黄色の時だけわかりやすいんですよ。色塗ってないから。
はい、はい、はい。ちょっとね、これが辛いですね、やっぱり。あと、あの、個人的にあの、ウィナルドっていう。
あ、ウィナルド。
スケットメカってですか、要するにオートでこう出てくる。で、乗り物にもなるし、ちょっと人型になってサポートもしますよ、的な。
うん。
これがね、こうなんか、いいなぁと思ってる。当時なかったでしょ、こんな勝手にサポートするみたいな。
そうですね。
ヒーローものには特に、ね。
バイクやねんけど、変形したら人型ロボットになるっていう。勝手に自分で戦うっていうね。
仮面ライダー5で言うと、あの、オートバージ
ョン。オートバージョンです。走りですよね、まさに。
そうなんです。まあ、でも、活躍の具合もオートバージョン並みです。
多分ね、ウィナルドは万能すぎるから、ガッサなくしたんじゃないですか。
ああ、まあ、移動とかでは使ってるんですよね、確かに、ね。めっちゃ整えたりはするんですけど、あんまりこう、ね、すぐやられちゃったり。
そうそうそう。意外と弱いんですよね。
弱い。
ウィナルド、意外とあの、その神谷さん兄弟の時とかも、
はいはい、
なんかあの、メンツに加えられて、お前はあいつを攻撃せえとか言われるんですけど、次の子まで必ずなんか腕もげられたりして、はい、すぐ壊れたりするんですよ。めっちゃ弱いんですよね。攻撃力頑張りない。
オートマジンもそんな感じでしたよ。変態の5のこう、バカバカバカバカとかってあの、マシンガン行きながらこう、割って入ってくるんですけど、すぐやられて、その間にこう、主人公は逃げるみたいな。あんなでもステイシーキャラクターに魅力感じておもちゃ買うんかなとか思ったんですけどね、僕もあの、オートバジンみたいな。
でもウィナルドの造形はすごい当時かっこよかったけどな。
かっこいい。
スタイリッシュな感じやったし。
これアニメ版の方がかっこいいの知ってました？
いいアニメ版知らんわ、覚えてないな。
アニメ版のウィナルドめちゃめちゃかっこいいんですよ。なんかこう、もう、なんていうんですかね、このロボットよりももう完全にこうバイクに特化したみたいな形してて、原作見たらあれちょっと違うなと思って。思ったんですね。読み返したら、自分の中のイメージのウィナルドと違ったと、うん。なんかちょっとそういうとこもブラッシュアップされてってんでしょうけどね、こういう。
今、Google の画像検索でウィナルドを検索したら、フィギュアとか出てんねんな。
本当ですか。ウィングマン出てますけどね。意外とあの、羽で空飛ぶんですけど、すぐもげたりとか、するのが笑えるんですけど。いや、でも本当に、今見るってもうなんか本当いろんな、当時ね、こんだけの作品作ってたっていうのがすごいですけどね。
そう
なんかもっとヒットしてもいいような感じなんですけども。
なんかなんて言うんですか、当時のジャンプって、ちょうどその、北斗の拳やら、キャプテン翼やら、うん、まあ、筋肉マンやら、ほんまジャンプ黄金世代の漫画が連載されてたんですけど、
そうですね。
結構どの作品も行き当たりばったりやったじゃないですか、ジャンプ特有の。
まあまあもちろんそうです。
毎週。や
っぱりその毎週盛り上げない感じはもうありますからね。後先のこと考えてみんな書いてない。
でもウィングマンは結構その中でも、なんかこう、伏線ちゃんと回収してたり、なんか構成に矛盾がなかったりとか。
はいはいはい。
まあ結構今の時代見ると稚拙なところもあるんですけど。 ちゃんと一本筋の通ったストーリーを意外と書いてるんですよ。
まあ、もちろん、こう、作者の構想力っていうのがあると思うんですけど、やっぱりヒーローものっていう、なんていうんですかね、こう、ある程度、こう、なんて展開の、こう、テンプレみたいな
あ。テンプレがあるから
。作ってる部分っていうのもね、作りやすかった。
ああ、そうかもしれないですね。
例えば、まあ、当時確か、連載でやってた時って、何回かに分けて一つのエピソード当然やってるんですけど、まあ、非常に組み立てやすかったんじゃないですかね。今見ても、本当一個一個確かに締まってるって言いますかね、あの構成力あるなって感じしてるんで、うん、エピソードはでも本当に一個一個そんなに長くないですよね、
うんうん、
実際漫画的にも13巻ですか。あれこれで、まあ、リメル編だけだったらもっと半分くらいな。
そうですね、10巻ぐらいで終わってるし。
そうなんです。だからそういう意味ではね、まあ、本当にこう例えば戦隊ものでね、なんかこう50回やらないかんとかそういうのはないんで、
うん、
非常にもう毎回毎回ね、なんていうんですかね、こうエピソードとしてはもう印象に残るものが多かったような気がします、
うん、エピソードで言うと、
ええ、
ライエル編に入って、
ええ、
エロさがすごい際立つんですけど、
ええ、
最後の敵のガルダンが出てきた時から、
はいはい、
いきなりシリアスになるじゃないですか。
まあ、なんていうんですかね、こう、フィニッシュに向かってっていうかね、こう、話をまとめに入ってるっていうね、これどうすんのこんなになってみたいな。
なんか、あの時がすごい、僕の中で盛り上がるところやって。
今までと流れがガラッと変わって、今までこうなんか、一応こう、向こうの次元から一人ずつこう、資格が来て、まあ、まずこう、なんか凍らされたりとかするんですけど、全部元に戻る。
うん、
また日常が始まる的なね、こう、なんていうんですかね、まあ、戦隊もののお約束なんですけど、うん、言ってたのが、ついにこう、向こうが総攻撃みたいにね、乗り込んできてですね。
これ、特撮ヒーローにはない展開じゃないですか。
ない展開ですね、もうね。実際に人間がバンバンやられ始めてるみたいな。
そう、今までは結構なんだかんだでギャグで終わってたような感じの展開が、リアルに同級生が殺されていくっていう、いきなりシビアな展開になっていくんですよね。
そうなんです。今まで敵の攻撃がなんかほら磁石で吸い付けるだけとかね、
うん、コーラスとか
コーラスとかね、みんなおかしくなるけど血吸ってるだけでなんかこう元に戻せる、うん、
優しい感じの攻撃や
ったんだ。そうそうそうそう、もうなんかそれが本当に殺戮し始めるっていう。
でケンタがマスメディアの前で変身する時なんですよ、はい、ガルダンの回が。それが結構子供心には燃えたかな、みんなにバレるっていう。
まあこれ、落ちっていいんですか、落ち。
全然いいですよ。
あ、落ちっていいならもう、最後のこう、全員がウィングマンだが一番すごくないです
か。あれもね、かなり来ましたね。あの団体は一体何なのか、みたいな感じになった時に、めっちゃ大勢のウィングマンが、
そう、熱い展開ですよね。
やってくるっていう。あれ結構盲点ですよね。よく、これ、しかもそのドリームノートのこの設定じゃないとできない設定じゃないですか。
できないです。
全員が変身するっていうのは。
そうなん。いや、だからみんな心にヒーローを持ってたんだっていうね。そう。追い詰められたらみんな行くぞみたいな。絶対だなみたいな。形勢一気に逆転するっていうね、あれで。まあね、アニメ版確かリメル編しかやってないと思ったんで、その辺が自分もちょっと印象あんまりなかったんですけど、今読み返すともう原作の最後は熱いですね。
熱いですね。最終的にドリームノートの不思議パワーによって本当にヒーローになるっていう、巨大化するじゃないですか最後。
ウルトラマンが入って、
そうそうそう最後の最後でウルトラマンの要素入れるかみたいな。
そうなんです。まあね、それでライエルとぶつけ合いですからね最後は。
なんか東京タワーに刺さって死ぬっていうのもなんかものすごいこうものすごい約束というか分かりやすい感じの、
はい、まあ、最後そんでちょっとねエンディング的なエピソードもあるんですけどね、こう最後にまとめに。
正直最終回の持って言い方は、
ええ、
当時夢落ちかよみたいな感じでちょっと納得はいかんかったんですけどね、
ええ、夢落ちではないんじゃないですか。あれ
厳密には夢落ちじゃないですけど、ええ、当時あの鬼面組の最終回とかも見た時やったから、
はいはいはい、
あれウィングマンもそういう終わり方みたいな、
ええ、
時間が巻き戻ったよみたいな。
まああれはだから、なんて言うんですかね。要するにこう巻き戻すことによって生き返らせるしかなかったから、こういう、その今までの戦ってきた、そういうのを全部捨てても、やっぱり葵さんを救いたかったっていうことですね。それはそれで。
切ないな。
切ないと思いますよ。だから記憶とかなくなっちゃうけど、その、ねえ、で、そもそもこうなんかリメルが反乱を起こすとかそういうのもなんかね、なくなっちゃうような話じゃないですか、もうあるって。だから、ウィングマンにもしかしたらもうならなくてもいいみたいな状況まで巻き戻る、だから出会わなかったことになるんだけど、それでもやっぱ好きな人に生き返ってほしいみたいな。切ないじゃないですか。思い出としてもちょっとなくなっちゃうんですね。いや、あのエンディングはちょっと、いや、覚えてなかったんですけど、見たらちょっとグッと来ましたね。
この終わり方をしてしまったために、続編はもうないんだなっていう。
はいはいはい。
悲しい感じでしたけどね、当初。
そうですね。まあ、実際ね、こう、リメルがやられても次が来るみたいなね。戦隊ものだって毎年、何らかの悪の組織が襲ってくるわけですから、ね。そのノリで行けば永久にやれたわけなんですけど、うん、まあ、最後なんかその、ね、全員が変身とかね、あの辺まで繰り出してね、もう、さすがにもう、やりたいことは全部やりきっての終わりかなって気がするんで。
そうですね、もうこれ以上やれることはないみたいな感じで、全力出したぜみたいな感じで終わっていきましたから。
そういう意味ではほんとすがすがしい終わり方してね、やっぱジャンプなんて打ち切られる作品も多い中で、やっぱり最後まで、走り切った完走した漫画なんじゃないかなと思いますけどね。
きっちりと終わった感じの漫画ですね。珍しく。無駄に引き伸ばされることもなく。
そうですね。あれは引き伸ばしだったんですかね。やっぱリメル編の後のライエル編の少
し。どうなんでしょう。一応人気がその時はあったから、とりあえずもうちょっと続けてみたいな感じだったんですかね。
ああ。それがずっと続くとドラゴンボールみたいな、ね。もうちょっとだけ続くぞと言いつつ、そっからの方が長いっていう。あと、当時ジャンプはやっぱりエース級がいっぱいゴロゴロ揃ってたんでですね。そこまでこの、まあ、桂正和のウィングマンが終わってしまっても、まだ他がいるっていうかね。その、なんていうんですか、こう、ベンチにもいっぱいいるよみたいなね。あったと思うんですよね。
まあ、そんな感じで長々と喋ってきましたが、結構語れるもんですな。こんな昔の作品でも。
いや、覚えてるもんですね。まあ一回見直しましたけどね、自分も沢田さんと語るにあたってね。
まあね、これね、まあまあ今このうちの番組聞いてるリスナーさんの方とかでも、高校生とかの方とかもいるんですけど。
あ、そうですか。
もう若い方って多分ウィングマンなんか知らへん人の方が多いと思うんですよね、若い子なんか。うん、もし満喫とかになったら、ちょっと一回読んでほしいなっていう。
そうですね。絵に騙されちゃうんですけど、内容しっかり少年漫画してますからね。
そう。そして今の時代ならば、皆さん誰かに燃えられることでしょう。
そうなんですよ。
ぜひ、声を、皆さんの声を大きくして、リメイクの話をこう。
そうですね。Z マンの後はこう、ウィングマンの続編やってる。
もうそれがダサ作であったとしても僕は買いますよ。
いや、買いますよ。やっぱり続編って嬉しくないですか、その、なんかね、今ほら、結構ジャンプの黄金世代書いてた人が、続編いろいろやったりするじゃないですか。で、成功してんの少ないんですけど。
少ないですね。つい最近。
も、買っちゃうんですよ、自分なんかね。
ついさっき知ったんですけど、
ええ、
神様はサウスポーの続編が書かれてあったんですね。
神様はサウスポーってなんか今泉なんか、ね、
今泉真嗣のボクシング漫画。
はいはいはい。あれですね、神父がボクサー。
そうそうそうそう。いつの間にそんな続編書かれてあったみたいな感じで。
ああ。
あとマジマコンすっ飛ばすとか。
あれもうなんかもう、ニワノマコト先生ですよね。ニワノマコトは、なんか同人誌でマジマくん対ザモモタロウや。
ああ、見ましたよ、それ見ました。完結はしてないはずやけど。結構個人的には熱かったんやけどな。
ザモモタロウ、面白くて好きだった。
モンガモンガ、言って。
お尻フリフリ。モンガって。
モモタロウもちょっと微妙にエロくなかったですか、あれ。
いや、お色系入ってましたよ。
うん。
まあ、だったのに、庭野誠は、全然食えない頃、ボンバーガールってジャンプでも連載してた漫画をエロ雑誌でやってた。
ああ、やってましたね。
あれなんてもう完全に、セックス描写あるもん。
なんかそうなるとちょっと落ちた感じがするから、ちょっと残念やけどな。
聞きますよ、少年誌で見てたのにさ、ボンバーガールに。そのヒロインがなんか、やっちゃってるっていかがなものかってね、ちょっとこれは。そこまで見たくなかったな、みたいな。
どうしよう、ウィングマンもリメイクで家族編かなったら、リアルにエロシーンとか入ってどうしようかな。
青年誌でやったらなるんじゃないですか、こうみんな、中学生じゃなくて、もうほら、大人になってたりする。ウィングマン。ちょっと10年後的な。
普通に敵に領辱とかされたら嫌やな。
これなんかそういうのはされない安心感がね、こうライトエロの基本じゃないですか。
そうそうそう。一線を越えないっていう。
そうなんですよ。うん。まあ、せいぜい向かれるまで。
うん。
まあね、やっぱり、こう、少年誌である以上ね、そのエロ要素っていうと、やっぱ、その辺が限界ですよね。あんま直接的なのは引きますよね、ちょっとね。
でも、カトラ先生は、その以降の作品であるビデオガールとかでは、
はいはいはい。
父もミシーンとかを画期的にこう取り入れましたよ。
出てましたね。どうなんですか、ビデオガールとかは。
ビデオガールも僕は結構好きでしたけどね。
あれ、なんですかね。まあまあまあ、読んでましたよ、自分も。でも、なんとも言えないあれでしたね。
なんかね、話的な、なんか全然一本筋も通ってないような話なんですよね。ほんま、行き当たりばったりで書いてるような。
はいはい。まあなんかこういう、恋愛との、こう、なんていうんですかね、揺れるこう描写みたいなね。結局、なんていうんですか、こう、ヒロインの女の子は、なんで、二次元じゃないですけど、このビデオから出てきたっていう中で、なんていうか、実際別にもう一人いるわけでしょ、こう、現実のヒロインがね、まあ、それをどう選んでいくかみたいな話やったじゃないですか。
なんか、桂正和の過去恋愛漫画は僕はあんまり好きじゃないですよね。あいつとかね。
あー、DNA2 にしても。
DNA2 は途中でバトル漫画になったんで、あれ結構面白く読んでましたけど。
あれバトル漫画なりましたっけあれ。
途中スーパーサイヤ人みたいになったじゃないですか、金髪になって。
あ、なった、なった。
なんかすごい、主人公が実はものすごい超能力者でした、みたいな話になって。
はいはいはいはいはい。なんか、あれでしたよね。こう、主人公が実はこう、ものすごいプレイボーイの
DNA
を持ってるから、それをなんか止めに来るみたいな話でしたよね。その、未来から来たヒロイン。
ドタバタラブコメディやったのになぜか途中からバトル漫画に。
はいはいはい。まあ、そっちのはっちゃけぐらいのが面白いですね、この人はね。
リアルになんか、アイズとか、その、真面目に恋愛漫画を描こうとしても、多分こう、桂先生時代の恋愛経験が薄いんか知らんけど、読んでてこう、なんか、いまいちこう、グッと来ないですよね。
あー、わかりますか。それは。まあでもジャンプはその辺がいいんじゃないんですか、やっぱり読んでる層からしていくと。
そこら辺がライトでいいんかな。
ライトだし、まあ青臭いし、みたいなね。ちょっと今の Z 漫画は、ちょっと自分途中まで読んで投げちゃってるんでね。
でも途中でやめちゃいましたね。
展開あんまり早くないですね、
これ。
まあそもそも知ってるし。
なんかね、絶対持ってる引き出しは少ないと思うんですよ。作者自身の。なのに、深みのある漫画を描こうとして失敗してる感がすごいするんですよ、Z 漫画とか。
ああ、わかりますよ。
もっとこう、上っ面だけのヒーロー漫画を描いときゃいいのに。
やっぱでもね、そういう意味では少年誌向きなんですよ。うん、なんか青年誌でちょっともっと、その、ただのヒーローものじゃないみたいなね、人間のこう、暗部をえぐるみたいなのをやろうとして失敗しちゃったからね。
富山明と笠原正和は、絶対漫画しか書けへんやつやと思うんですよね。人生経験めっちゃ薄そうな感じがするごいするんですけど。
やっぱね、青年漫画とかとはちゃいますよね。うん、少年漫画とかね。需要も違うし、本当に。まあだから逆に単純な 完全懲悪者を書いてほしいっていうのは、うん、やっぱり一番フューチャーされるべきはウィングマンだと思うんですけどね、うん、この地の作品の中では。
読み切りでいいから書いてほしいな。お遊び心で。
そうですね。なんかちょっとその後シリーズ、これだけ他のジャンプ作者が書いてるんだから、話回ってきてもいいと思うんですけどね。まあでも、そんな感じですかね。ウィングマンに関して。
そうですね。結構長々と喋っていきましたんで、もう今日はこう、ラインでお開きにしましょうかね。
そうですね。はいはいはい。
まあまあ、とりあえず今回の話を聞いて、まあ、全然知らへんかった人は、まあ一回ちょっと見てほしいなと。
そうですね。絶対漫画喫茶あるでしょうからね、やっぱり。
ねえ、まだありますでしょうね。
いや、レジェンドになる作品だからあると思いますよ、これはもう。ジャンプが置いてある、置いてあるとか。
結構ね、文庫版は出てるねんけど、完全版的なものは出てないですよね、ウィングマン。
あー、なんか愛蔵版みたいなのあるでしょう。
あー、僕はそれ出てない、愛蔵版。
あれね、愛蔵版見たことあります？
あんまり見たことないですね。
愛蔵版がですね、こう、表紙の絵が書き下ろしなんですけど、うん、それが、その、ウィングマン描いた後の作品のタッチ。うん、
あ、リアル、若干リアル系の。
ね、アイスの、になってたり、うん、DNA2 の時のになってたり、
うん、
その、ビデオガールズの時のになってたりみたいな、わざとしてるんです
よ。
面白いですよ、なんか。あ、その後こんなに絵柄変わっちゃったので、みたいな。ぜひぜひ、それを見るだけでも面白いかなって。ただ、まあやっぱコミック版がおすすめですかね。あの、やっぱり、表紙のね、基本的にやっぱりあの、女の子がずらっと背拍子に揃ってくのがやっぱ、爽快かな。
そう
っ
すね。背拍子は本当
すごい。
一巻と最終巻以外は全員女の子っていう。
そうそう。まあそれだけキャラがいるんですけどね。
もう僕の持ってる手持ちのコミックなんかほんま小学校の時に買った初版本ですよ、ほんと。
マジですか、うん、すごいです。今ちょっと後になってから買いましたからね。
まあそんな感じで今回はお開きにしましょうかね。
そうですね。
はい。はい、いや、長々とありがとうございました。
いえいえ、またぜひよろしく。
そうですね。まあスクさんとは年代が一緒なんで、また昔の漫画。
そうそう。昔の漫画やるときは読んでいただければ。はい。なかなかね、話せる人って確かに少ない。
いないですね。今、ウィングマンについて語ろうって友達に言っても、ん？は？ってですよ。
まあ、だから、色の喧嘩状態になる。
またそんなこと言ってるんだ
と。ウィングマン。本当にスペア成長しねえやつだな、み
たいな。本当に。いや、まあまあ、長々とありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
というわけでお送りしたのは澤田信也と、
福岡アットラジ袋のスピでした。
というわけでまた次回も聞いてくださいね。さよなら。
さよなら。